こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。
本当に大したことない話なんですけれども、
はい、
先週の2週間分、私たち、まあ、2週間だいたいまとめ撮りしているんですけれども、はい、その分の一番最初に私いつもこんにちはから始めるんですけれども、なんか一番最初切れちゃってたんだよね、うん、ほとんど。
そうそう、思った
。なんか焦っちゃったんだろうね。
あれどういう現象だったんだろうね。
多分収録ボタンよりも前に口が言っちゃってんだろうね。
そこの焦りが入ってたの？
でも私たちそろそろさ1000回だよ。焦るようなことあるか。そうです
よね。いやでもさ、私も今日収録ちょうどしていた一人会で、
うんうん、
最後の締めの言葉噛んでたし。
しょうがない。
バカ図を踏んだとしてもできないことはできないかもしれないよね。
いや本当にね、ちょうど昨日言ってたんだけど、昨日本当にネタなかったんです。これ、私の配信があった木曜日にねこの収録しているんですけれども、その本当にネタがなくて話すネタがどうしようって思ってたの。どうしようって思った末の、もう別にさ、日曜日ぐらいから考え始めてるよ。何喋ろうかなって。
ね、
別に私、あきちゃんの受けて何か喋るとかないからさ、いつ撮ったっていいんだから。
う
なんだけど、ずっと考えてもなくて、まあ、バチェロレッテはなんだろうな、本当に何にも考えずに喋れるからっていう理由で、ごめんなさい、本当に。喋ってて、3年ポッドキャスターやってる人の実力ってこれなのって思ってました。
いやでも意外にやっぱりそういうことって伝わらないかもしれないなと思って。
本当に、
だって今日の、まあね、今日 の, 武藤さん一人会の日だったから、
はい、
聞いて私も収録させてもらっているけど、
うん、
いや武藤さん の, バチェロレッテ
、うん、バチェロレッテ
ごめんなさい、あっての、みずみずしいトーク力っていうの？生き生きとおしゃべりになられていて。
そうでしょう。
人のやっぱ恋愛リアリティショーってやっぱ面白いんでしょうねって思いながら聞いてましたよ。
そう、私ああいうのはなんだろうね、もうしゃべれるの。何も考えずに、うん、じゃあこれで、はい、じゃあ安西さんの話します、じゃあ次彼の話しますみたいなね、喋れるんでしょうね。
いやー、ま、引き出しが多いじゃん武藤の場合は。
いやーでもさ、だってネタ毎回ないんだよ。
本当にそれはさ、
うん、
私たち1000回間近ですからね。
そうなんですよね。
言い訳じゃないんですけど、
はい、
まあまあそりゃね、枯渇もしてきますよね。
そうなんですよね、枯渇しますよね。
そうですよ、
そうなんですよね。
私も毎回ギリギリのところで出してますからね。
なんかどうされてますこれ、ネタになんか私とあきちゃんの2人で喋る時用のやつとかネタのメモとかさ、うん、撮ってたり、私もあきちゃんも LINE でちょっと撮ってたりするじゃないですか。LINE に書いとくみたいなさ、ね、下書き残しとくというか、
は
い、それ以外どうされてます？
いやーなんか一応さ、それなりに日常で、うん、あこれ話せそうだなっていうのを、うんうんうん、こう普通にメモ、自分の携帯のメモに入れてたりして、うん、それを武藤とシェアしたり、
うん、
一人会に持ってこようとか思っててもさ、
うん、
なんかこのやっぱ時間軸が変わると、
うん、
いや全然喋れないよこんなネタみたいな。
そうなんだよね、
その時の自分どうしたみたいな現象にもなりますよね。
そうなんだよね、なんかこれ話したところで2分は言い過ぎだな、4分だなみたいなのあるんだよね。
そうそうそう、わかる。
なんか4分のネタいっぱい持ってんのにね。
それね、よく言ってるよね。
よく言うんだけど、
でいつかさ4分ネタ今日5個行きますとか言って。
あ、そうなんで、ね、そう、私1個やりたい4分ネタあって、
はいはい、
ちょっとさっきねツイッターで見てたんですけど、なんかねこのどうやら何だっけかな、慣用句をわからない方が増えてきたみたいな話だったの、そもそもはね。でその慣用句のわからなさが、なんか、小説家の方が 頬が濡れ、頬を濡らすとかっていう慣用句を書いた時に、なんで頬が急に濡れるんですかっていう質問が来たりするんだって。
はあ、それはいくつくらいの年齢層とかは、
年齢層いくつなんだろうね、学生さんとかなのかな。でも本当にしょっちゅう来るっていう書き方だったから、なんだろう、あの子供向けにやっていたっていうことでもなさそうなんですよ、どう、うんうん、多分だけどね。
なるほどね。
そうね、あとちょっと前にスレッズで、あのなんかね、もうこれ何ヶ月か前なんだけど、夫の浮気を疑ってる方がいらっしゃって、でその方が、なんだっけかな、なんか皆さんにスレッズで報告で、なんだっけ、夫は無言の帰宅となりましたって書いた時に、あ、浮気じゃなくてよかったです、とりあえず帰ってきてっていう反応が結構あったんだって。で、あ、無言の帰宅の意味を皆さんご存じないっていうのがそこで分かるということがあって、
あ、
なんか、え、よかったですじゃないよね
そうね。でもなんかこれは、うん、私このエンタメ界とかさ、オーディブルで小説を読むようになって、うん、やっぱりどれだけ本を読んでその表現に触れてるかってやっぱり大きいなって思ったんだよね。
あ、まあ、それはあるよね。なんかその例え思いつかないなとかあるもんね。
あるある、うん、だから武藤がやっぱりさ、表現の幅が広いのは、うん、やっぱ本に昔から触れてきたからっていうのもすごく感じたし、なんかきっと習ってはいたのかもしれないけど、うん、それこそ学生の時慣用句とかって、うんうん、でもやっぱ日常にないと忘れてしまうけど、本で読むと思い返せるっていうのもあったりで、
あ、私でもね、本読んでたとかそんなタイプじゃないと思うんですよ。私漫画ばっか読んでたから漫画だと思う。
あ、まあそれもあるかもね。
な、漫画になんか大人っぽい漫画読んでて意味わかんねえ言葉出てきても、なんか、まあ、こういうことなのかなみたいな、なんか知らないけど何回か出てきたら、ああ、まあそういうことなんでしょうねみたいなさ、ありますよね、
うん、うんうん。私もその新選組とか時代物が好きだったから、うんうんうんうん、やっぱ早いうちに下手人とかいう言葉知ってたもんね、うん、
そうだよね。
使わないけどさ
下手人使わないね。
下手人は使わないけど意味は知っとるよっていうのが、
そうだね、
割と早い段階からね。
あと解釈とかね。
あ、そうそうそうそうそうね。
あ、使わないね。
使わない、
早く解釈してあげてってやっぱ言うときないもんね。
ないよね。
あ、そうですね。やっぱなんか分かんなくても、あ、そういう意味なんだろうなでを何回かやってて分かることってあるからね。
そうね。
ね、そうそう。でなんかそれの、類似の言葉として、あの漫画家のマズリン先生が言ってたんだけど、モズの早逃げっていう言葉を出したら、この編集部で、あの、うん、これって何ですか、僕も知らないし編集の人間誰も知らないんで別の言葉に変えてくださいって連絡が来てびっくりしたみたいなことがあったんだって。
へえ、
そう、だから意外と何でしょうね、この、まあ、言葉ってさ、その時代によって変わっていくから、なん、もうしょうがないものではあるんだけど、なんかねって思ったよっていう4分ネタでした
でもさ、意外に広げちゃうけどさ、
うんうん、
そのやっぱそういう言葉を使ってもらわないと触れる機会がないっていう反面、
うんうん、
まあ、編集者さんからしたらやっぱりもうちょっと分かりやすい言葉を使ってほしいっていう気持ちもありつつで、どんどんそういう、なんだろう、慣用句とか難しい表現、うん、みんなが知らないような表現を、うん、表に出せる場っていうのも少なくなって、どんどんと言葉が消えてっちゃうのかもしれないね。
ね、どんどん分かりやすく説明を多くっていうことになっていくんでしょうね、うん、なんか私最近漫画読んでないんだけど、漫画読んでないか実際のところは分からないんだけど、すごく少年漫画って説明口調なんだっていうのをよく耳にするので、
はいはい、そうですね、
すっごく説明してあって、それが書いてないと なんだろう、もう次にもうそんなところで引っかかってほしくないからすっごい説明しちゃうんだって。で、
うんうん、
どんどんどんどん説明口調になってってセリフばっかり多くなっちゃって、なんかあもうこれは絵で見せれば前の時代だったらよかったけどそういったものはないみたいなことを、なんかまあライターの方とか、評論家の方がおっしゃってて、あ今そうなんですねって、まあただ実体験としてわからないから本当にそうなのかは分かんないんだけど。
そうですね、うん、あの個人的に今バック、うん、キングダムをね、
あ
のちょうど最新刊を読んでて、
はいはい、
あの説明が多いわけじゃないんだけどやっぱ史実に基づいてるから、うん、三国志だよね、うんうん、あの確かにその説明箇所もあるんだけど、うん、だから人物においての説明があんまりそれなんか私はないように感じるんです。
あそうなんだ、うんうん、
だけど登場人物がとんでもなく多いから
ね。しかもさ、ほとんどあの人たち実際 にあの史実で残ってる方たちなんですよね、登場人物が。
そうですね、う
ん、
であの名前もやっぱ難しいというか、うんうん、感じで
下稜点からして分かんないしね
あよく分かってんね、うん、その下稜点も読めないよね。
読めないよね。
だからさ、
ルビー振っといてほしいし、ね、
うん、そうそうそうそう、あの最新回読むたんびに、うん、誰だこの人はって毎回スタートラインでに立ってる私。
いやそれはあとさ、この絵柄とかもあるしね、どうしたって。
えこの顔誰だっけ。
そうそう
っていう。
あとなんかそのシーンによってなんか逆光のシーンとかでいつも髪の毛にこの人はトンが貼ってあるとかで見比べてるのに、そこすっごい眩しいシーンだから白髪になっててこれはどっちなんだみたいな時あるんだよね。
それは難しいね。
難しいのよ。
難しい
ね。まあでもどんどん簡単にしてこ簡単にしてこみたいなのは世の中的にもあるのかな。どうなんだろうね。
どうなんでしょうね。
あと私これずっとこの番組の中でも話したかもしれないんですけど、以前お付き合いしてた方にとなんか留飲が下がるっていう話を してたんですね。あ、うんうん、これでまあ留飲が下がったんじゃないみたいな話をした時に、え何その言葉ってなったの。まずでそれもう10年ぐらい前の話かな。でその場にいたその人の友達も、え何それ、そんな言葉なくないってなっちゃったので、バカも多数派になると厄介だなってその時思ったんだけどでしかもその人がさ、まあその言葉知らないことはしょうがないじゃん。ごめんね、私今昔付き合ってた人のことだからすっごい悪く言ったけど、別に言葉知らないことは悪くないんですけど、うんうんすごいあの個人的な恨みがあのね溜まっちゃってごめんなさいね。でその後その彼がなんか会社の先輩に聞いてきたんですって。
ほうほう。
でそしたら留飲を下げるとか留飲が下がるって言葉はまあ口語では使わないんじゃないかな、まあ彼女さんやばい人なのみたいなことを言われたよって、先輩から言われたよって言って帰ってきて、なんかえ物も知らないくせに卑屈で、なんかでもプライドだけはでかくて本当思いやりもなくてクソみたいな人だなってその時思ったんだよね
面白い。
そうでもこの話あのすっごいいろんなところで喋ってるから、
うんうん、
あの本当にでその人のこといつでもバカにしながら物知らないやつって言ってバカにしてるからあのだいぶあの気持ちは落ち着いてきたと思います。
留飲が、ね、
下がりましたね。そうなんですよ。
まあでも10年前にさその表現をした武藤さんもさ、
うん、
やっぱりさすがだなって思うけどね。
いやそんなことないと思いますよ。多分昔の方がもうちょっと慣用句ってさ使われてたから、10年前の方がむしろ使ってたんじゃないかな。そんなことないかな
どうなんだろう、
まあ、10年前とかじゃないか、25、6とかの話だからもうちょっと前だかな。ねえ、だから、ね、まあそういったことがあって、なんでしょうね、私もその時にムキになったけど、そいつほどじゃ、そいつほどはムキになってないよねって毎回思ってます
いやでもね、その言葉をさ言おうと思ったたびにそのエピソードを思い出すだろうからね、
うん、そうそう、なんか慣用句知らない問題の時にそのエピソード出して、
うん、
あ飯馬だなって思ってるから、うん、まあまあもういいでしょうね。
はいはい、
あと、 あ、この番組がね、今後ももし末永く続いたら、あと5回はこの話したいと思います。
そのたんびに慣用句ね、一つこう、
そうそう、
知らない方に触れてもらったり、
あ、そうですね、
そういえばあったなとか思い出してもらったり、
ね、そういう感じで、
いいじゃないですか、
ね、いきましょう。じゃあ、はい、意外と4分ネタで出したつもりでしたけど、いけましたね。
そう、一人でさ喋ると違うけど、うん、二人で喋ると広がる可能性はありますよね。
確かにね。じゃあ今後もちょっと4分かもしれないっていうのを2個ぐらい用意しときますね。
でも一度くらいさ4分で終えてもいいんじゃないですか。
一回ね、
な、うん、多分武藤さん4分で終わんないからさ。
そうだね、終わんないね、うん、私もし私の一人会だったら4分ネタをもう数珠つなぎでずっとやって30分にしちゃうと思う。なんかさ、短いとさ、私の個人の感覚なんですけど、またごめんね、ここも広げて、あの短いとなんか、あ、いや今度また聞けばと思って聞かなくなっちゃうんだよね、その回。
あ、私は逆に
長いとだよね、
うん、そうそうそう、10分15分が、あ、いいんじゃないですかってなるんだけどね。
そうだよね、きっとね。だからまあちょっと感覚差で ね、
人によってで
ね。
はい、
じゃあここから、今回2週間分かな、収録していきましょう。
はい、よろしくお願いします、
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話、正解が漢字その他ひらがなでつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますので、お待ちしております。ではまた次回。
失礼いたします。
失礼いたします。